3. 町長と語ろうタウンミーティング。参加団体、播磨町ことぶき大学。7月8日月曜日、10時から11時30分。テーマ、これからのまちづくり。参加者、31人。参加者、中央公民館の音響設備について、マイク一式は、まちづくりサポート播磨に更新してもらった。スピーカーは町で更新してもらえるそうでありがたい。町長、中央公民館は建て替えず改修で使いやすい形にするようにしており、エレベーターの設置、空調、照明の整備、外壁の塗り替え、屋上防水などをしてきた。音響設備についても以前から要望があったので実施する。参加者、健康福祉フェアなどでボランティア活動をするにあたり、事前打ち合わせをして、目的などを理解した上で行事に参加したい。町長、内部で協議する。サービスを提供する側が楽しく仕事をしないと、それを受ける住民も楽しくない。ボランティアも同じで、やってよかったという関わり方をしていただくべきだと思う。参加者、水田川の改修はいつ完成するのか。町長、これは県の事業で町も協力し工事を進めている。山陽電鉄から新幹線を越える箇所は大きな工事になり費用もかかる。早い実施を求めているが予算がつかないと工事が進まない。参加者、土手を通れるようにしてほしい。町長、川の工事が終われば遊歩道も整備していく。河川工事の方は着実に進んでいる。参加者、近隣市では巡回バスが走っている。播磨町は路線バスはあるが、コミバスの話はどうなったのか。サロンで町用バスを利用したいが、人数が多いと利用できないので大きなバスを検討してほしい。町長、コミバスについては以前、播磨町地域公共交通会議を立ち上げ、方針を定め、国からの補助金や停留所、時刻表、料金も決まっていたが、議会で否決された。今は国では路線バスの撤退防止に力を入れており、コミバスは難しくなった。現在、新規バスに補助をして路線の延伸や新設をお願いし、北部では新たなルートができた。乗客数を増やすために積極的に利用していただきたい。町用バスについては、大型バスでは維持費などが高額になるのと、狭い道が通れなくなるので難しい。参加者、他市の総合病院へのアクセスが悪い。近隣市と連携し、行きやすくする必要がある。高齢化が進む中、医療との関係をどう考えているのか。町長、播磨町には病院がなかったので、播磨病院を誘致した。二次救急も受けているので、救急搬送が以前より早くなり、医療環境も改善したと思う。医院やクリニックもあるので、必要に応じた医療が受けられる。交通アクセスは東播磨地域については悪くないと思う。今後、近隣市と話す機会に伝えるようにしたい。参加者、播磨小学校体育館横のトイレが汚いので改修できないか。学校内に洋式トイレもない。町長、現在人口急増期に建設した学校施設の老朽化により、順次大規模改修を進めている。その時にトイレも改修できるか協議する。今は南中の体育館を改修している。体育館は避難所にもなるため、トイレも多目的トイレにしている。屋外ミスト装置は各学校園の設置が完了。学校には各教室に4台扇風機を設置し、9月の新学期から稼働できるようにする。参加者、教育基本計画を見たが、実施計画がなかった。教育に関することでも、町長と教育長が一緒になって考えなければならないのでは。町長、町は町長部局、教育委員会、議会からなっている。中学校給食や学童保育公設化などは町長としての施策でもあるが、平常時の先生の指導や授業までは、首長が介入すべきではないと思っている。教育環境を良くすることに関心がないわけではなく、権限は教育委員会にあることをご理解いただきたい。参加者、 人口推移などの資料があるが、子供や高齢者が今後どのようになるのか、近隣市長との関係もあるだろうが、播磨町民として考える必要がある。町長、播磨町の人口は微増微減の横ばい状態で、世帯数は増加している。高齢化率は 22.4% で、毎年 1% 上昇している。子育て施策は充実させており、生まれる前から支援し、若い人が子育てしやすい町として、近隣の子育て世代からも評価してもらっている。東播磨、西二町はお互い協力し合う良い関係を築いており、今はゴミ処理広域化を進めている。播磨町はコンパクトシティとしての町づくりを目指している。面積が小さいので行政効率が良く、財政状況も県下トップクラス。時代に合わなくなったものは廃止や見直しをし、また新たなものを取り入れ、住民の居心地がいい町を作っていきたい。
参加団体県立播磨南高等学校生徒会。1月22日月曜日、13時30分から14時40分。テーマ、これからの町づくり。参加者5人。町長、播磨町についてどう思われますか？生徒、町に活気がある。生徒、いろんな行事がある。ボランティアで遺跡祭りや国際交流、in 播磨、じゃこ取りなどに参加した。町長、先日国政選挙があったが、日本の政治に臨むことは？生徒、国を変えるって言ってるが、口だけじゃ変わらない。公務員の給料を下げるぐらいなら、国会議員は自分たちの給料を下げればいい。生徒、消費税を上げても僕たちのためにはならない。それより景気を上げてほしい。生徒、ダム建設などが中心になったりしたので無駄になるようなことはしないでほしい。生徒、政策の前にクリーンな政治をしてほしい。国民に自分たちがしていることを分かりやすく話してほしい。生徒、国民一人一人の意見を大切にしてほしい。政策についても分かりやすく説明してほしい。町長、播磨町に関して何か質問はありますか？生徒、行事はどのように始められているのか？町長、遺跡祭りは最初はパレードから始まり、年数を経て現在のようになった。現在、南高校の生徒さんも実行委員として参加してもらっている。イベントなどいろいろな行事に関わっていただくことで、高校生も住民の方々と交流ができる。播磨町に在住の人だけでなく、在学、在勤の方たちにも町に愛着を持ってもらえたらと思う。生徒、道路の利便性を考える前に横断歩道を作るなど、人の安全を優先に考えた方がいいと思う。町長、近年は歩道を広くして歩行者はもちろん、自転車にも優しい安全面に配慮された企画になってきている。町長、生徒会の取り組みで頑張っていることは？生徒、年間目標は切磋琢磨。夏休みに芸術類型のオープンハイスクールがあるので、生徒会で取り組んでいる。町長、クリーンキャンペーンをされて思うことは？生徒、二人一組となって、駅からエヴァホテルぐらいまでしているが、溝にゴミが多く、道路にはタバコの吸い殻が多い。町長、それぞれが住んでいる地域について何か希望はありますか？生徒、稲美町に老若男女、誰でも使える施設があればいいと思う。遊ぶときは加古川市に行く。稲美町は田んぼやため池など自然もなくさないようにしながら、町が活発になればいいと思う。生徒、交通手段がないので不便。播磨町は電車があるのでいい。町長、播磨町は JR と山陽電車、国道や県道の幹線道路がある。姫路から臨海部を通る高速道路を作る計画に稲美町も熱心に取り組まれている。生徒、高砂市は図書室はあるけど、市立の大きな図書館がない。 理事、図書館を新設する計画があると思う。生徒、家の近くに友達同士で遊べる大きな公園があればいいと思う。町長、座右の銘はありますか？生徒、もらえるものは病気以外何でももらう。活用できるものはどんどん利用したい。町長、高校時代は貪欲にいろんなものを吸収していく時代。いい縁を紡いでいってほしい。それが財産になる。生徒、一期一会、今が一番楽しいので、友達や先生など、一つ一つの出会いを大切にしたい。町長、そのためにもいろんなイベントや行事に参加していろんな経験をしてください。生徒、目の前のことを向き合って考える。町長、その積み重ねがいつかいい結果を生むと思います。生徒、笑うこと、嫌な気分の時でも前向きに笑って過ごしたい。町長、笑顔は幸運を引き寄せる。いつも笑顔でいることは大切なことだと思います。生徒、一瞬一瞬を大切にしようと思う。町長、今を大切に生きてくださいね。
参加団体 JA 兵庫南播磨支店女性部。8月1日木曜日13時30分から14時40分。テーマ、これからの街づくり。参加者5人。参加者、本庄北のゴミ置き場にあるゴミを入れるカゴや缶が古く汚くなっているので取り替えてもらえないか。町長、今年度予算で瓶を回収する鉄製のドラム缶をプラスチック製に変えるので、以前使っていたものは処分する。カゴについては担当グループに伝える。参加者、味噌をファーミンショップで売っているが、どこか他でも売れたらと思う。町長、播磨町は都市化され農地は減少しているが、消費地なので PR すれば売れる可能性はある。特に食の安全には関心がある。参加者、稲美町は学校給食で利用するが、播磨町はできない。町長、播磨町の学校給食は、兵庫県産のものを多く利用していると聞いている。町長、ファーミンショップの駐車場は広いからいいが、場所が分かりにくいかもしれない。参加者、ひまわりはすぐに売れる。休耕田を農協が借りて、ひまわり畑をしている。最終的には中央保育園の園児にひまわりの種を持って帰ってもらう。花が終わってからきれいにするのが少し大変。町長、同時に食べるものもできれば話題が広がるのでは。季節限定のものなどでもいいと思う。ひまわりの種は食用にもなる。参加者、加工して食べられる品種は種が高いと思う。町長、ひまわりの代わりにコスモスでもいいかもしれない。参加者、コスモスには面積が小さすぎるかもしれない。町長、コスモスは水揚げがよく、茎が柔らかいので、花が散った後が楽だと思う。ひまわりでなくても、できる範囲で楽しんですることが大切。参加者、ひまわりをファーミンショップに出すと、他の商品も売れる。稲美町は米粉パンを作ったりしているので、播磨町でも特徴のあるものを考えなければならないと思っている。町長、ひまわりが好評なら遺跡祭りに出店する際にひまわりでブースを飾ればお客さんの目を引く。参加者、挨拶運動も初めは違和感があったけど、ついでに散歩するいいきっかけになった。町長、小中学生とタウンミーティングをしたとき、播磨町が好きな理由を聞いたら、近所の人から挨拶してもらうことや、声をかけてもらうことだと言っていた。参加者、JA 本部からの助成があり、いろんな行事に参加できるので、普段経験しないことができる。町長、PR すれば入会する人がもっと増えるのでは。参加者、教室はずっとしているので、だんだんレベルが高くなっている。入ってきた人が初心者だったら、レベルについてこれるかが不安。町長、社会貢献も含めて助成金を出しているのか知れない。参加者、播磨町に引っ越してきた人は、福祉が充実して子育てしやすく、 雨も少ないのでいいと言っていた。ただ高齢者施設が少ない。町長、今年新たにグループホームができる予定。参加者、新規バスを利用している人が少ない。行き帰りに不便で乗らない人も多い。町長、時間帯による。朝晩は結構利用者が多いが、昼は少ない。採算が合わないと撤退されるので、ぜひ利用してもらいたい。タウンミーティングでは頻繁に込みバスの話が出る。今は路線バス会社と交渉して、町からも補助してバスの路線を増やしている。参加者、町で無理なら民間でデマンド方式のものを考えてはどうか。知り合い同士で乗り合いで行くけど、事故した時が心配。町長、デマンドは山間部などでは考えられるが、播磨町では難しい。参加者、JA ではいろんなイベントをしてくれるので楽しい。人との出会いなどがいい。町長、行政よりも融通が利き、臨機応変な対応をしてくれると思う。私たちはタウンミーティングや行政懇談会などで住民の意見を聞き、次年度予算に反映させたいと思っているが、議会で可決されないといけない。参加者、いいと思うことでも多数決なので仕方ないこともある。町長、一票差で実現できないこともある。高齢者だけでなく、子育て中の人や病気、怪我をした人も利用対象になる。エレベーターも同じ。どのような世代でも必要な時がある。参加者、車のない人などたくさんいると思う。町長、播磨町駅に新しく改札の中にエレベーターができ、今年度末には駅舎の外にもできる。それができれば階段を使わず、エレベーターだけで電車の乗降ができるようになる。ユニバーサル社会を目指し、誰にとっても優しい町にしたいと思う。参加団体、播磨町婦人協礼会。8月1日木曜日、10時から11時30分。テーマ、これからの町づくり。参加者14人。参加者、役場にはなぜ食堂がないのか。皆さん不便ではないか。町長、職員は注文した弁当や持参の昼食をとっている。以前協礼会でタコ飯を作った時があったが、注文が少なかった。参加者、協礼会も不景気でうどんを提供したいと思っていたが、現在の喫茶スペースでは無理。役場の一角でできたらいいと思う。町長、大きな市は職員や来庁者も多いので、食堂があるところが多い。食堂はレパートリーが多くないと飽きられるし、昼食をとる時間も一時なので、それに対応できなければ難しい。参加者、土山駅の西側にある駐輪場は、朝7時半の時点で置けない。他に置けるところがあればと思う。町長、以前そのような声があったので、新たに東側に作った。定期契約している自転車はそちらに、一時的に利用する人はできるだけ西側に置くようにした。JR を利用する通勤通学者が増え、需要が増えたのではないかと思う。駅の南や北には民間の自転車預かりもある。状況を確認する。参加者、高齢になると自転車にも乗れない。病院へ行くのにバスなどがあれば便利。町長、播磨病院へは播磨町駅北側からもシャトルバスが出ている。高齢化が進んでいるので、コミバスの計画を立てたが、議会で否決された。その後、国の方針が変わり、再度議会に提案することは難しくなった。新規バスに補助し、路線の延伸、新設、増便してもらったので、うまく組み合わせれば便利だと思う。参加者、多市町では高齢者に交通費を補助しているが、播磨町にもあるか。町長、障害者には支援している。播磨町の高齢化率は 22.4% で、毎年 1% 増えている。安価で町内を走らすことができたらいいが、今は民間バスに補助しているので、さらに別の補助をするのは難しい。参加者、協礼会の行事は室内が多い。たまにはバスを借りて町外に行けたらと思う。町長、町用バスは観光目的では利用できない。担当の職員が引率し、 研修などの目的なら利用できる。福祉グループと相談してもらいたい。ふれあいの家なら無料送迎バスがある。参加者、会の運営が厳しい。町長、遺跡祭りやサマーフェスティバルでブースを確保し出展してはどうか。参加者、2年ほど前に遺跡祭りに出展したが雨でマイナスになった。テントも限られているので食事する場所がなかった。町長、遺跡祭りは雨天でも決行する。博物館の全国遺跡祭りなど遠方から来る人もいるので雨が降っても中止にしにくい。参加者、グラウンドゴルフをする人が多いので秋ヶ池運動場は予約でいっぱい。グラウンドゴルフ専用の場所を作る計画はないのか。町長、阿江漁港の埋め立て地を軽スポーツもできる公園に整備する計画がある。グランドゴルフ場に特化すれば他のことに使いにくい。地面は芝生で周囲にフェンスを設置する予定。参加者、犬の糞について近所でマナーの悪い人がいるけど面と向かって注意できない。町長、以前は犬の糞ボックスを設置していたが生活ゴミも入れられたりしたので撤去している。最終的には飼い主のマナーになる。健やか環境グループで看板を配布している。参加者、役場近くの陸橋の東側、播磨町駅線路沿いの道は狭く、車も自転車も通るので危ない。時間帯で車の通行を禁止できないか。町長、一方通行や時間規制には周辺住民の同意が必要なのでかなり難しい。浜幹線事業が平成26年度末に完成するのでかなり解消されると思う。参加者、教令会は高齢の人が多い。若い人を勧誘するにはどこへ行ったらいいか。町長、広報誌で会員募集の記事を掲載してはどうか。参加者、直接会って話したい。町長、個人的なことになるので町からは情報を出せない。情報を得るのは口コミしかない。福祉グループの窓口にチラシを置くことはできると思う。教令会の活動を住民に知らせたいと思っているので、このタウンミーティングも広報に載せる。参加者、若い人は生活に精一杯で、時間的にも入会する余裕がないのでは。町長、子供と参加できる行事などがあれば、若い人と話す機会もあると思う。教令会だけで企画するのが難しければ、社会福祉協議会や福祉グループと相談してはどうか。今のメンバーが元気に活動されていれば注目されると思う。問い合わせ企画グループ。電話 079-435-0356。町長と語ろうタウンミーティングを終わります。